見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。主の年、2019年御影福音教会の初夏礼拝をこうして皆様と共にお捧げすることができますこと、本当に心から嬉しく思います。心から歓迎申し上げます。そして中で御影福音教会の教会員はこの初夏礼拝を皆様とご一緒に捧げさせていただくために、寒空の中、初夏礼拝の案内をですね、ポスティングさせていただいたり、また送らせていただいたり、そして中でこの集会をお知りになり、今日足をお運びいただいたという方もいらっしゃるかと思います。本当に嬉しく思います。そして中でこの案内の裏面に紹介させていただいておりましたメッセージ、御影福音教会クリスマス案内という案内だったわけですけれども、そこに印刷をさせていただいておりましたクリスマスメッセージに目を通されてですね、クリスマスの意味が今年初めて分かりましたって、私の心にストンと落ちましたと連絡をくださる方がありました。本当に心から嬉しく思ったことでありました。内容はどんなものであったかと申しますと、やっと分かったっていう、そういう題がつけられているものなんですね。クリスマスのイブ、ちょうどこんな感じでしょうか。その家の奥様と子供さん、いそいそと初夏礼拝に出かけていくと、そうした中でご主人は、毎年クリスマスになると神が人となって来られたなんて、そんなことどうして納得できるだろうか、どうしても納得がいかない。正直なご主人は奥さんの信仰に反対するわけではないわけでありますけれども、申し訳ないって、僕はどうしてもそんなことを信じられないよ、待っているから行ってきてっていう、奥さんと子供さんを送り出すと、しばらくしておりますとドスンドスンと音がするっていう、何だろう、外に出てみた時に吹雪に見舞われた鳥たちが逃げ場を求めて窓にぶつかってっていう、かわいそうに思ってこのままでは死んでしまうっていう、そうした中でご主人はなんとか納屋の方にその鳥を導くことができたなって、明かりをつけて、そして長靴を履いてジャンバーを着てと、腕をまくりながら誘導したのでしょう。だけれどもこう、 うまくいかない。そうであるなら餌をまいてとするわけでありますけれども、それでもうまくいかない。そした中でそのご主人はつぶやくわけですよね。どうせ彼らは私のことを得体の知れない怖い存在だと思ってるんだろう、何をしても怖がらせるだけだ、無理もない、彼らは私がしようとしていることがわからないのだから、どうしてこの私の気持ちを分かってもらえるだろうか、信頼してもらえるだろうか、そしてつぶやきました。ああ、ほんの数分でも鳥になれたら、そうしたら彼らに 怖がらなくてもいいよと自分の真意を伝えることができるのに、その時にちょうど教会の鐘が鳴った。流れてきたその曲は先ほど皆様とご一緒に歌わせていただいた神の御子は今宵しもでありました。神の御子は今宵しも、4節でありますけれども、4節には常しなえの御言葉は今ぞ人となりたも。それを聞いたときにですね、やっと分かった。なぜ神である方が人の姿をとってまで、そんなことまでしてこの世界に来られなければならなかったのか。そして、なんとそのご主人の心の内に、そのクリスマスはイエス様が宿るクリスマスとなったというわけでありますけれども、とてもこの案内の文章を見て、私の心にクリスマスの意味がストンと落ちましたという連絡をいただいた時に、本当に嬉しく、そういうクリスマスであればいいなと、このところに立たさせていただいています。この御霊福音教会の初夏礼拝はいつもクリスマスにちなんだ聖書の箇所の朗読をさせていただいています。先ほども4つの場面を朗読していただいて、皆さん聞いていただきました。そこに登場する人物でありますけれども、登場する人物と申しますと、ミスカイ・ガブリエルが、もちろんマリアとヨセフはもちろんでありますけれども、そして東方の博士たちが、そして羊飼いたちが紹介されているわけであります。そして思いますときに、ミスカイや博士たちや羊飼いたちの助けなくして、たとえマリアとヨセフがどれほど信仰深い人たちであったかといえども、乙女マリアの体を借りて、イエス様が人として来られるクリスマスは成就しなかったのではなかったかなと思わされることであります。ではどのように、先ほど申し上げました登場人物はマリアとヨセフに対して助けをもたらしたのか、最初に恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられますというところから、ミスカイの見つけからこのクリスマスのストーリーは始まるわけでありますけれども、恵まれた女よと言われましても、とても状況を把握することができるマリアではありません。ヨセフの言い名付けとなって、ヨセフと共に生活を過ごすこと、それで頭がいっぱいだったマリア、主があなたと共におられます、そんなマリアに段階を置きながら、一つ一つマリアに関わって、あなたは男の子をマリア産むんですよ、どうしてそんなことがありましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、ミスカイは語りました。マリア、聖霊があなたを覆うのです、上にあなたは男の子を産みます、そしてあなたの親類のエリサベツをご覧なさい、彼女ももう年老いて子供を産むことができないと言われていたのに、その胎にいる子は6ヶ月になっています。 神にとって不可能なことは一つもないのです。御使いに励まされてマリアはお言葉通りこの身になりますようにイエス・キリストを胎に宿しました。上にたとえマリアといえどもこの配慮に満ちた御使いの助けがなければ決してお言葉通りこの身になりますようにとは言えなかったでしょう。ヨセフはどうでしょうか。主の父ヨセフとなったマリアの夫ヨセフとなったヨセフの場合もその苦悩は大変なものであったと思います。お言葉通り好みになりますようにと誰にも打ち分けることができないそういう思い、人間的に話をしても誰がこのことを分かってもらえるだろうか。乙女マリアは唯一分かってもらえるかもしれない御使いに教えられた親類のエリサベスのところに6ヶ月になっているというそのところで3ヶ月滞在してそしてヨセフとするならば、ああ本当にマリアが帰ってくる待ちに待ったマリアが、そしてマリアを見たときにどれほど心待ちにしていたことかにもかかわらずマリアのお腹が自分の預かり知らないところで大きくなっているではありませんか。正しい人ヨセフは苦悩のうちにやっとの思いで離縁を 決心する以外にありませんでした。そんな時に御使いが語りました。ダビデの子であるヨセフよ、ダビデの子孫でありダビデの子孫から救い主が生まれると予言されているところのダビデの子孫であるヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎え入れなさい。どうしてこの御使いの言葉かけがなかったならばヨセフはその壁を越えることができたでしょうか。ヨセフも御使いの助けによってマリアとヨセフにとって東方の博士たちの存在はどうだったでしょう。彼の存在はマリアとヨセフにとって本当に神様感謝します、私たちが決心したことは間違ってなかった、私たちに授けられた緑子イエスは全世界が承知のお方なんだ、東方の博士たちがリーダーたちがこぞってこの子を礼拝するためにと、どれほどマリアとヨセフは東方の博士たちの礼拝を通して励まされたことでしょうか。私の決断お言葉通りこの身になりますようにというのは間違いではなかった、神様感謝します。そればかりか東方の博士たちによって捧げられた黄金乳香持ち役によってこの聖家族の経済は守られることにもなりました。では御使いたちの存在はどうだったでしょうか。会話桶の中に寝かしているイエス様、それを喜ぶ羊飼いたち、何もかも御使いが語られた通りだ、羊飼いたちが喜ぶ姿、本当に神様感謝します、私たちに一番最初に救い主の知らせを教えてくださって感謝します、なんと素晴らしいことだろう、そのように羊飼いたちが喜ぶ姿はどれほどマリアとヨセフにとって慰めとなったことでしょう。けれども御使いも博士も羊飼いたちも神様から託されたそれぞれに託された使命を果たし終えた後はそれぞれまた自分の生活へと生活の場へと帰ってまいりました。 博士の礼拝のところに記されていますけれども、マタイの2章の12節にはそのことがこのように記されています。それから夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。自分の国へ帰っていった。それぞれ私たちには私しか生きれない、私に託された、私の人生に託された使命というものがあることを思いますけれども、マリアとヨセフ、これからの人生託された使命を、救い主と共に生きていく救い主託された使命、それは喜びばかりではありませんでした。聖書は現に客間には彼らのいる場所はなかったと記している通りで、この後すぐこのマリアとヨセフは嫉妬に駆られるヘロデオン、ユダヤ人の王として生まれになったキリスト、どこに何を言うか、この私以外にユダヤに王はないだろうと、見つかったら私も拝みに行くからと言いつつ殺意を持ってと、そのヘロデの嫉妬から逃げるためにエジプトに逃げなければ、そして中で見つかりが去り、博士たちが去り、羊飼いたちがマリアとヨセフの元を去って、誰もいなくなって、でもなお二人のもとにとどまっていたのは誰かというなら、そのお方こそ人となって来てくださったイエス・キリストでありました。見よ、処女が身を持っている、そして男の子、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。インマヌエル、それは私たちと共におられる神だ。羊飼いたちが、博士が、見つかりが去ってなおマリアとヨセフのところにとどまっていたのは、私たちと共にいてくださるために人となってきてくださったイエス・キリストでありました。インマヌエル、神我らと共におられる、そのお方は私たちと共にいつまでもいてくださる神様です。先日うちの下の娘がですね、所用で東京から帰ってきて、今年就職をしたわけでありますけれども、滞在は本当に短く3日ほどだったんですけれども、娘が帰るときですね、今回私の青年時代とダブりました。私も青年時代東京で就職をしたものでありまして、私の実家は四国の愛媛県松山で、帰るときには父が松山空港、東京行きにこうまで飛行機でということで送ってくれていました。父さん母さんありがとうねという、私の場合は飛行機でしたけれども、娘は新幹線で、違うわけでありますけれども、私は田舎の滞在が楽しければ楽しいほど、飛行機の搭乗していざ走り出して何度もないんですね。ところが車輪がですね、この地上を離れると同時に何とも言えない寂しい気持ちに、ああまた一人なんだなっていうか、まだ私は当時イエス様を知りませんでした。何とも言えない寂しい気持ちけれども、東京に着く頃にはもう気持ちが切り替わっていて、言うならば東京の生活は一人でも使命を果たすところ、誰にも変わってもらえないところ、泣き言を言うこともできないところ、そのことのために飛行機の中で気持ちは切り替わるわけでありますけれども、 でもイエス様を信じてから飛行機が離れてもですね、その何とも言えない寂しい気持ちというものはなくなっていました。一人ではない、誰にも代わってもらうことができない人生の中で私と共にいてくださるお方がいらっしゃる。それから私は、神様、イエス様、どうしましょうか、独り言を言う男になりました。イエス様どうしましょうか、これ困りました、この仕事どうしたらいいと思いますか、イエス様どうしましょうか、イエス様困っている人がいらっしゃる、職場で困っている人がいますけどどうしましょうか。そうするときに心の内から私を励ましてくださるイエス様の御声を聞くものになりました。その名はインマヌエル、それは私たちと共におられる神様。皆さん、私たちは誰かに代わってほしいと願っても誰にも代わることができない人生を神様から生かされているのではないでしょうか。その中で孤独を感じる。今日もこうして本当に救い主を礼拝し、喜びでみんなと一緒にお祝いできてよかったな、また今年も来れてよかったな、けれども私たちの心の内にキリストがおられなければ、また来年まで一人でって、そして中でイエスキリストは決してさようならを言うことのないお方として来てくださった。その名はインマヌエル、あなたと共にいてくださるために、あなたの心の内であなたを励ますために、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。また私たちが人生において過ちを犯す、そうしたことがありましても、そのために私は来たのだ、恐れることはない。イエス・キリストは私たちの身代わりに十字架に命を捨ててくださって、私たちが人生で払わなければならない全ての代価を払ってくださって、私たちと共に歩んでくださり、私たちの人生を完成させてくださる。方であります。今日死の年2019年クリスマスにお過ごしくださいました。皆様お一人お一人のうちに神様の祝福が豊かにありますように。